こんにちは。ヒプノセラピストの美穂です。この番組では、穏やかな出産、満足のいく出産、幸せな出産について考えていきたいと思います。今日は、私の出産体験談をお話しさせていただきたいと思います。これは私の出産の時の一人目のね出産の時の話なんですけれども、まあ、これをお話しさせていただいて聞いていただくことで、出産の時にどんなことを大事にしたいのかということをうまく考えるきっかけやヒントになったら嬉しいなと思ってお話しさせていただきます。というのは、私は子供が2人いて、で1人目の出産はフランスの病院で、無痛分娩で産んだんですけれども、無事に、息子は最終的にね生まれてくるんですけれども、破水から始まって生まれるまでの、まあ、一連の病院でこうでの流れっていうものを、まあ、実際に体験して、その中で違和感を感じたり、なんか嫌だなっていうふうに思ったことがあって、で、まあ、その体験こそが今の活動とか、今の活動というのは、まあ、穏やかな出産の方法、その準備のための講座を教えているっていう、そういった活動とか、あと2人目のね、実際の2人目の出産の時の準備をする時に、もうここだけは絶対にこうしたいっていう希望を自分の意識するして準備したことにつながっているので、この体験を、まあ、話させていただきたいなと思います。それぞれ私の体験っていうことで、で18年前のことなのでね、時間的なこと、何時間後にこれをしてああなってっていうこととか、ちょっともううろ覚えだったり、あと、まあ、医療的な処置のことは私の素人のその時の目から見たことなので正確ではないことがあるかもしれないですけれども、まあ、流れと私が感じたことっていうのを主にお話しさせていただきたいと思います。で、まあ、まず先にお話ししてしまうと、この一人目のね出産を通して私が感じた違和感っていうのが、自分にとって大事にしたいことだと思うんです。でこれがまあ、いくつかのテーマっていうかポイントがあって、それはどういうことだったかっていうと、まずは環境ですね、産む環境、それと、安心感、産む時の安心感、それから、自由っていうんですかね、自分で選べる自由ということ、それから、まあ、自然の流れに委ねるということ、まあ、こういった、ポイントが私にとって、まあ、1人目の時に違和感を感じることで2人目にの出産の時に大切にしたいと思ったっていうことにつながっているわけなんですね。で実際に、まあ、どんな流れで、私がどういうふうに感じていたかっていうことを、まあ、話していきたいと思います。はい、その日ですね、私は家にいて、お昼ご飯の支度をしていて、で昼ご飯をの準備ができて食べようと思って、で座った時に、破水しました。でそれはなんかプチッっていう音が聞こえたような気がするんですけど、ごめんなさい、これは分かんないけど、プチッっていうような感じがして、で一気にダーッと羊水がこう流れ出てきたんですね。それで支度をして病院に行きました。 その時にはまだ陣痛とか始まってなかったんですけれども、病院で、チェックしてもらったところ、羊水が結構出たので、もう家には帰らないでこのまま産むことになりますというお話でした。でそれで、ああそうなんだと思って、まあ心構えっていうんですかね、をして、陣痛が起きるのを待ちました。でそれは数時間、本当にね、1、2時間だったと思うんですけど、どこかのお部屋で、どこかのお部屋病室っていうんですかね、なんか待つお部屋で待ってました。それでも陣痛が始まらないということで、陣痛促進剤、を、打ちました。これはね、どういうことかっていうと、発水をして羊水がたくさん流れ出たので、なるべく早く赤ちゃんを産みましょうという流れから起きていったことというふうに私は理解しています。陣痛促進剤を打って、まあ陣痛らしきものが始まりました。でまあ最初の頃は少しだけこう立ったりしてもよくて、で、まあ、トイレ行ったり、なんかちょっと立ってね、ベッドに手をかけて楽な体勢をとったりしてました。でそうこうしてるうちに、まあ、いろんな機械をね体につけて、こう状況を見ていくみたいな感じになりました。でそれはまあお腹にバンドみたいなのをして赤ちゃんの心音を調べるだったり、私自身の脈を調べるとか、あとは血圧を測るために、 定期的にっていうんですかね、血圧を測るためにずっと血圧計が腕にこう装着されている状態 で何分おきなのか、1時間おきなのか、30分おきなのかわからないですけど、時間になるとわかりますか、血圧の機械がねわーって膨らんで血圧が測られるっていうようなものが、まあ、腕にあって、でしばらくすると無痛分娩なので背中にね麻酔の針を入れるんですけど、背中からはに針が刺さってるっていう感じで、その無痛分娩の麻酔はスイッチみたいなのがついてて、手にこうスイッチを持たせてくれるんですね。で、麻酔が欲しくなったらここのボタンを押すと麻酔が出てきますよって言われて、まあ、針だけ入れてまだすぐには麻酔を使わないでいたんですね。でまた、ボタンを押して麻酔が切れたらまた自分で押してくださいみたいな感じで、手にこう渡されました。で陣痛促進剤を打って、まあ、いろんなこう管っていうんですかね、装置をつけて、であとはもう分娩台っていうんですか、いわゆる分娩のためのこう椅子ですね、椅子っていうんですか、ベッドですね、ベッドに座って、もうその体勢でずっと待ってるっていうような状況でした。 で待ってたんですけど、まあ、子宮口がなかなかこう全開にならないっていうことで子宮口を柔らかくするっていう薬を入れますっていうことで、まあ、それをして、で子宮口が開くのを待ってました。で待っているんですけど、あと30分で全開にならなかったら、帝王切開になりますっていうふうに言われて、でっていうふうにちょっと驚いて焦ってしまいましたね。で、でもね、ギリギリ子宮口が全開になってお腹は切らずに済んで、でじゃあ生きんでくださいって言われるんですけど、もう麻酔をねしてるので痛くないんですね。で麻酔どのタイミングでやったかっていうと、ちょっと話が戻っちゃうんですけど、陣痛を待ってる時に、私はそのギリギリまでこの陣痛の痛さってどんな感じなんだろうっていうのを体験してみたくて、ギリギリまで待とうと思ってボタンをこう押さないでいたんですね。そしたらそんな私を見て、助産師さんがこうね部屋に入ってきて、あなたまだ押してないのって言って、助産師さんがピッて私のボタンを取ってね、ピッて押しちゃったので、そこから麻酔が始まりましたね。ちょっと笑えちゃいますね。はい。で、そこから、まあ、麻酔がずっと効いてる状態で、で子宮口が全開になったので生きんでくださいって言われるんですけど、いつ生きんだらいいのかがわからないのと、どうやって生きんだらいいのかがわからなかったんですよ。でそれは機械でこうお腹が張る時にこのグラフがビーンって上に来るので、その時に生きんでって言われて、でまあそれをねビーって上まで来た時に生きむんですけど、なんかよくわからないけどこう力を踏ん張ればいいのかなと思って踏ん張っていましたね。でそうこうしているうちに、助産師さんがこう私の足元で2人でちょっとこそこそボソボソ言ってるのが聞こえてくるんですけど、彼女全然うまくできてないわ、全然うまくいきめてないわよって言って、まあちょっとなんか文句みたいに言ってるのが聞こえてきちゃって、いや私うまくできてないんだなんて思っていながらやってたんですね。でそうしてるうちに、まあもう赤ちゃん出てこなきゃいけないのに出てこないから、もう引っ張る監視をしますということでお医者さんを呼びに行ったんです。でだけどギリギリそのタイミングで生まれました、息子が出てきました。で無事ねこれで生まれたんです。この体験でもちろんね、もう生まれてきた息子はね私の胸に置いてくれたんですけど、やれやれっていう感じの顔をしてましたね。泣きはしないで、もうやれやれふうふうっていう感じの顔で出てきました。発水したのが昼頃で、生まれたのが、まあ、その日の夜12時を回った1時とか、その夜中の1時とか、そのくらいの時間でした。で、このね時私がしたかったことがあって、 それは好きな体勢を取りたかった。で、陣痛待ってる時にね、ちょっともう始まってる、陣痛が始まってる時で、麻酔もまだしてない時に、自分がこう動いたり、ベッドに手をかけてこう体をこう90度にするみたいなね、ベッドの脇に立って上半身をベッドに預けるみたいな、そういう体勢をする、取ると楽になったんですよね。で、から自分の動きたい時に動きたいように動いて、好きな体勢を取りたいなっていうことをすごく思いました。っていうのは、いろんなこう管とか機械とかがいろん体に いろいろあって動けないっていうのと、分娩台でこうもう一定の体勢をとって待ってるっていうね。でその時にすごく、私は魂の声を聞いて、こんなの嫌って、これすごく自然、次の時はこういうのは嫌っていう風に心の叫びですね。それはもう本当に今でも覚えてて忘れられない声なんですけど、から体勢、自分が取りたい体勢を取りたい、で、自然の流れに任せたいっていうのは、破水してから生まれるまでずっとね、こうせかされてるような、そんな、もちろん病院の方は無事に赤ちゃんが生まれてくることで、私が無事であることっていうことを最優先にして、してくれたんですけど、私にとって自分が感じたことは、こうあと何時間以内にこうじゃないと、この薬、次にはこれ、次は帝王切開、これがうまくいかなければ監視っていうような感じで、こう早く早く早く出さなきゃっていうような、なんか焦りが自分の中にあって、で自分はうまくできてない、その生きむ時にね、うまくできてないっていうような、なんか自信がないっていうか、なんかそういう気持ちもあって、こう自然の流れに沿って産みたかったなっていうふうに思いました。でまた、そういった環境もあると思います。病院の器具とかね、そういったもの、あと分娩台とか、そういうこと、いろんなことが、一つの要因だけじゃなくて、いろんなことが絡み合ってて感じたことなんですけど、やっぱり産む環境っていうのは大事だなと思ったし、安心感があるっていうこともすごく大事だなと思ったし、で自分と自分の赤ちゃんの、タイミングとか体勢とか、そういうものを自分でこう選べる自由があったらもっと良かったのにっていうふうに思いました。これは誰のせいでもなく、私が真剣に考えていなかったっていうところが大きいと思いますね。どうしたいのか、自分のお産をどうしたいのかっていうことをどうやって考えたらいいのかもわからなかったし、だとしてもやっぱどうしたいっていうことを真剣に考えて準備をすることもできたと思うんですね。でそれを私はしなかった。で無痛分娩ラッキーっていうふうにね思って、でじゃあこの病院ねって言って、で言われるがままにやった。で嫌だと言わないで、嫌だなと思っても嫌だと言わずに、 言われるがままにやったっていうことだと思います。だからこそ、まあこの体験があったからこそ、本当にあの2人目のね、妊娠出産の時に真剣に考えて真剣に準備して本気で取り組むことができたし、でそれで取り組んでみて得られたことのもう本当に大きな宝物のようなね、体験とあと考え方っていうものとか自分っていうものが得られたっていうことは、やっぱりこの一人目の出産の体験があったからこそで、私にとってはもう とても大切な体験で、もうスタート地点なんですけどね。うん、なのでまあ後悔はまあないけど、もっとうまくできただろうなという思いはやっぱりあって、で今はもうね18年経ったからあの大丈夫だけど、しばらくはあのなんて言うんでしょうね、トラウマまではいかないけど、うーん、息子への申し訳なさとか、まあ、後悔みたいな念もあったと思います。意外にそのなんというか後悔とか罪悪感とか、悲しさとかやるせなさとか、そういう感情をあの、まあ、潜在意識の中には持ってたのかなっていうふうに思います。はい、これが私の一人目の、出産の日の体験談でした。こうネガティブなこととか嫌だったことっていうことを話すとネガティブな気分になりそうで嫌だなと思うかもしれないですけど、やっぱりそこに自分が何を大事にしたいかっていうことがあるんだっていうことも事実だと思うので、今日はこのお話をさせていただきました。あなたは出産の時にどんなことを大事にしたいですかっていうことを、まあ、考えるきっかけにヒントになったらいいなというふうに思います。最後まで聞いてくださってありがとうございます。